続いてメッセージの時に移りたいと思います。まず渋田姉妹に聖書朗読申命記の4章1節から10節を朗読いただきまして、その後にですね、次世代の祝福と題して広岡先生よりメッセージを受けます。
聖書をお読みします。今イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。それはあなた方が生き、あなた方の祖父の神主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためである。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。あなた方はバールペオルのことでなさったことを自分の目で見た。バールペオルに従ったものすべてをあなたの神主はあなたのうちから根絶やしにされたのである。しかしあなた方の神主にすがって、あなた方は皆今日生きている。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めをあなた方に教えた。あなた方は入っていき、所有しようとしているその地の真ん中でその通りに行うためである。これを守り行いなさい。そうすれば、それは諸国の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、彼らはこれらのすべての掟を聞いて、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言うであろう。まことに私たちの神主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。ただあなたはよく気をつけ、十分に用心し、あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それがあなたの心から離れることのないようにしなさい。そしてそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。あなたがホレブであなたの神主の前に立った日に、主は私に言われた。民を私のもとに集めよ。私は彼らに私の言葉を聞かせる。それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるように。以上です。
はい、改めましておはようございます。今日もご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。おととい昨日と登別で聖会がありまして、地獄谷で福音を聞くというですね、北海道ならでは の本当にこう格別だなと思いますけれども、温泉に浸かるとともにですね、神様の恵みに浸かって、また美味しいビュッフェとともに御言葉の糧をたくさんいただいた、そんな素晴らしいひとときだったなと今思い巡らしております。一言お祈りをして今日のところですね、共に見ていきたいと思います。お祈りをいたします。すいません、ヨハネの箇所を一箇所読んでから私お祈りいたします。イエスは、すいません、間違えました。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。 天の父なる神様、あなた私たちをイエス様の十字架の恵みによってお救いくださり、またそれだけではなく真の礼拝者として今朝もお招きくださいました。どうぞ私たちが御霊の働きのうちに、また真理によって、すなわちイエス・キリストという誠、また御言葉の真理によってふさわしく礼拝を捧げることができますように、このひとときを導いてください。神様、また聖会を通して改めて礼拝の本質について考えさせられる時を持ちました。私たちはただあなたから恵みを受けるだけでなく、自分自身を捧げる、あなたに仕える、また決意を持って捧げる、そのような献身の場であることを覚えます。どうぞ私たちを、この礼拝をあなたが整えてくださって、そして私たちが御言葉にただ聞くだけではなく、それに従う、使える思いを持って自分自身を主にお捧げする時として、この時を導いてくださいますようにお願いいたします。一人一人のうちに豊かに聖霊様が望んでくださいますようにお願いをいたします。神様、またこの寒さの中にあって体調を崩しておられる方々もおられます。一人一人の上に神様の平安と癒しがありますように。特に年末に向けてお仕事がさらにお忙しくなる方々もおられるかと思います。主が一人一人の霊肉と信仰をお支えくださいますように。また教会の働きもクリスマスの途上にあって、またいろんな働きが進められていきます。またそのような中にあって、私たちはイエス様がマルタにおっしゃったように、御言葉を選ぶこと、御言葉に聞く環境を選んでいくこと、またそこから始めること、そのことを大事にしていくことができますように。イエス様は必要なことは一つであるとおっしゃいました。マリアはその良い方を選んだとおっしゃいました。私たちも良い方を日々選び取っていくことができますように、あなたの愛を受けてそこから立ち上がっていくことができますように導いてください。神様、聖餐の恵みもありがとうございます。これから行える式も主が導いてください。また今週は先日の佐野光恵姉妹に続いて佐藤涼子姉妹の納骨式も取り行われます。ご家族にとってあなたの慰めが満ちる時となりますように、また教会全体で祈りを持ってこの日を迎えていくことができますように導いてください。また神様、選挙区にある諸教会をどうぞ豊かに祝福してください。開拓された一つ一つの教会、その地にあってあなたが宣教の働きを推し進めてくださいますようにお願いいたします。また今日の御言葉をありがとうございます。私たちが今一度聖書から、あなたが私たち教会に何を願っておられるか、そのことを共に受け止める時としてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今朝はですね、子どもの祝福式ということで、いつもとは違う箇所をお選びしました。また普段は新約聖書を開いていますので、旧約聖書にですね、私たちやっぱり聞くことも、とても大事だなと思いますから、そういう意味でも今日新明記をですねお開きいたしました。で、今日は子ども祝福式を先ほど、行いました。で、本当に聖会においてもですね、今日もそうでしたけれども、子どもたちたくさん来ていましたし、また特にグロリアチャペルの子どもたちはですね、もう前に出て踊るというのが、もう音楽が鳴ったらですね、もう体がこう反射的に動くじゃないですけど、前に来てですね、こう踊ってくれて、本当にこう喜んでですね、賛美や礼拝を捧げることができました。で、そのように私たち、今日祝福式をこう行ったわけですけれども、そもそも 神様が与えてくださる祝福とは、まあ、一体どういうものなのか。すいません。まあ、そもそも神様が与えてくださる祝福というのは一体どういうものか。そしてここにいる子どもたちは、まあ、皆さんはですね、子どもの皆さんはどのような祝福を神様に期待しているでしょうか。そして大人の皆さんもどのような祝福が子どもたちに注がれるようにと願っておられるでしょうか。でこの間の正解もそうだったんですけれども、私たちはそもそもなぜそれをするのかということをですね、まあ、問うことは、まあ、本当に大事だなと思います。心も体も健やかに成長すること、勉強や部活で、まあ、結果を出すとかですね、あるいは進路、希望する進路に進んでいくこと、まあ、確かにどれも大切なことですが、今朝開かれた聖書の箇所を見てみますと、神様を恐れ神様の御言葉に聞き従う人々に、まあ、祝福があるんだと語っているわけですね。神様を恐れ神様の御言葉に聞き従う人々に祝福がある。そして神様を第一とし、神様との関係を整えていくことによってですね、また自分が置かれているさまざまな状況も整っていくし、またそこから祝福が始まっていくということができます。まあ、今朝はそのことについてですね、また深く考えていきたいと思います。で今日子どもたちへの、まあ、クイズですね。クイズは一つ目に、3節のバールペオールとは一体何でしょうか。3節のバールペオールとは一体何か。そして2つ目に、神様は親たちや教会の大人たちに対してどんなことを望んでいるでしょうか。神様は親たち、また教会の大人たちに対してどういうことを望んでいるでしょうか。そのことをですね、ぜひ、まあ、子どもたち、また皆さんも考えていただけたらと思います。ではまずは、まあ、祝福、子どもたちの祝福とは一体何かということですけれども、そこにはですね、今日の申命記はやはり神様の御言葉、それに聞き従うところに祝福があると語っています。そこでまずはですね、神様の御言葉はどういうものであるか、どういうものとしてここに記されているか、まあ、そのことをまず確認したいと思います。御言葉に聞くところに祝福がある。じゃあその御言葉とは一体どういうものか。でまずこの時イスラエルは、まあ、荒野の旅をしていた。そしていよいよそれがこう終わりに近づいているわけですね。そして約束の地カナンが目の前に迫っていました。そこでモーセは民を集めて、これまで自分が教えてきた神の言葉を、約束の地カナンでも守り行いなさいと、まあ、そのように命じているんです。でそこでモーセはまず神の御言葉はどういうものであるかを確認しています。でまず一つに私たち共に覚えたいことですが、神の御言葉には絶対的な権威があるということですね。私たちがまず知るべきこと、御言葉について知るべきこと、それは御言葉には絶対的な権威がある。まあ、権威というとちょっと硬いかもしれませんが、まあ、これはもう最高のものなんだと、一番のものなんだということですね。だからこそこれに聞き従うべきだと。御言葉には絶対的な権威があります。2節をお読みします。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。神の言葉である聖書について、私たち人間が 何か付け加えることも、またそこから減らすこともしてはならないということです。御言葉は人間の言葉とは明確に区別されるものだからですね。ですから例えばペテロの手紙とありますけれども、ペテロの手紙の後ろにですね、疲労片苦労の手紙を付け加えるとかですね、斉藤慶の手紙を付け加えるとか、そんなことは、まあ、一切してはならないんだと。御言葉は付け加えても減らしてもいけないんだと、まあ、そのように教えているわけですね。新約聖書の中にも、この書物に書き加えるものがあれば神はその人に災いを与えられると、まあ、黙示録に出てくるような災いを与えるとですね、まあ、新約聖書黙示録の中にこう書いているわけですね。御言葉には絶対的な権威がある。人の言葉とは区別されなければならないからです。そして聖書は神の言葉であるゆえに、一つ一つの教えをおろそかにせず忠実に守ることが求められます。皆さん、私たちはもちろん旧約時代のですね、生贄を捧げるとかそういうことはまた別ですけれども、でも基本的に聖書の教えというのはですね、まあ、一つ一つ私たちは忠実に守ることが求められています。なぜなら神の言葉だからですね、権威ある神の言葉だからです。ただ忠実に守ろうとしても守りきることができず、そこで罪ある自分と向き合う、そして救いの必要性を覚えるということもまた事実です。御言葉を私たちは忠実に守ろうとする、でも守りきることができない、そこで罪ある自分と向き合って救いの必要を覚えていく、まあ、それも事実です。しかしまた救いをいただいた私たちはですね、御霊の働きによってやはり神様の教えを喜んでそれに従っていこうといたします。やはりいずれにしても忠実にそれを守っていく、そして守れないときに自分の罪深さを知ってですね、また悔い改めて、そしてまた忠実にそれを守ろうとしていく、まあ、そういう営みですね。そして次に、神の御言葉は私たちを生かすものです。御言葉には絶対的な権威があると申しましたが、次にですね、御言葉は私たちを生かすものである。4節をお読みいたします。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。ここに生きるという言葉が出てきます。また1節にも、御言葉に聞き従うことによって生きると、まあ、そのように記されています。御言葉は私たちを生かすものなんですね。皆さん、イスラエルが荒野の旅を通して神様から教えられたことは何でしょうか。それは、人は神の言葉に信頼することによって滅びの道を避けて命の道に至ることができる、まあ、特に申命記はそのことを強調していますね。御言葉に聞き従う者は滅びの道を避ける、そして命の道に至ることができる、まあ、そこに真の祝福があるということです。ただ、まあ、3節のバアルペオルのように、つまり偶像の神々のように、この世界には常に神の民を惑わす力が働いています。先ほどクイズで挙げましたが、このバアルペオルはですね、偶像の神々のこと、そして今日もこうした偶像の神々のように、まあ、この世界には常にですね、神の民を惑わす力が働いている。 つまり私たちを生かそうとする御言葉、それをですね妨げる力があるわけですね。私たちは御言葉に生かされているでしょうか。御言葉の恵みにですね日々生かされているでしょうか。子どもたちもですね神様の御言葉に聞き従って、そのことによって自分は祝福であると幸いを受けているということができるでしょうか。で、私たちの周りにはですねやはり偶像の神々のように惑わす力が働いて、あなたは本当に神様がいると信じているんですかと、そういう声が聞こえてくることがあるかもしれません。疲労かお前アーメンなのかとか言われてですね、自分の信仰をこう何かバカにされるようなことがあるかもしれません。また私たちのはそういう人の言葉とかですね、あるいはテレビとか YouTube とか SNS などの言葉に影響されやすいものです。私も洗礼を受けるまではですねやはり、この世の映画とか、小説とかですね、あるいはテレビとか、そういうものからの教えというか声をですね、大事にしてきたなと思います。しかし私たちを生かすもの、つまり救いと命を与えるもの、また歩むべき道を教えてくれるのは神の言葉なんですよね。で、私も洗礼を受けた時に、聖書の言葉に親しんでいく時に本当にそのことを実感しました。確かに世の中にも素晴らしいものがたくさんある、いろんなこう話とかですね、自分を励ましてくれるような言葉とかはたくさんありますが、やっぱり聖書の権威ある神様の言葉は違うなと、御言葉は違うなと、何かこう自分の存在そのものをですね、魂にこう語りかけてくれて、そして乾いた心を本当にこう潤してくれる、ちゃんと罪を教えてくれて救いへと導いてくれる、歩むべき道をですね確かに教えてくれる。で、これは本当に神の言葉の力だなと思います。聖書には、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができますと第二テモテ3章に記されています。また詩編119編105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。また同じく詩編119編の165節、あなたの御教えを愛する者には豊かな平安がありつまずきがありませんと記されています。すごいですよね。神様の御教えを愛する者には豊かな平安がありつまずきがありませんと、私たちはそのように御言葉に聞いていくことがですね大事なわけです。そしてモーセはこの御言葉について、今のように一つ目は権威ですね、そして二つ目に御言葉は私たちを生かす、そして三つ目に御言葉はただ聞くだけではなくて行うために与えられているんだとモーセは強調するわけですね。ただ聞くだけではなくて行うために与えられている。御言葉は単なる教えとか概念とかですね、なんか哲学とかそこにとどまらない、私たちがこうそれに生きるために、実践するために、行うために、よく生きるために与えられているんだとパウロは強調、モーセは強調するわけですね。5節です。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めをあなた方に教えた。あなた方が入って行き所有しようとしているその地の真ん中でその通りに行うためである。モーセは、私が神の言葉を教えたのはあなた方が入って行くその地の真ん中、つまり神を知らない人々のただ中で その通りに行うためであるんだと。もう御言葉は実践を前提にですね、こう語られている。そして続く6節、そうすれば彼らにあなた方の知恵と悟りを示すことになる。私たちが実践するときに、もちろん私たち自身の祝福になりますが、同時に彼ら、つまり神を知らない人々にあなた方の知恵と悟りを示すことになる。そして8節に続きます。この御教えのすべてのように正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。特にイスラエルは、まあ、国として形がだんだんこうできてくる段階でですね、そして何よりも神様は律法、教えを彼らにお与えになった。そして今からカナンに進んでいこうとしている。でこの教え、それは知恵と悟りを人々に示すことになる。またこのような偉大な掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうかと、この地に、このカナンにそんな国民がいるだろうかと、まあ、それほど素晴らしい掟と定めが与えられているんだというわけですね。皆さん、そのような自覚をですね、私たちもはっきりと持ちたいと思うんですね。聖書の御言葉、このような素晴らしい教えを持っている人々が一体どこにいるだろうか。私たちはそのような知恵と悟りをですね、御言葉から教えられているんだと、そのような素晴らしい恵みに私たちは預かっているんだと、そしてそれが人々への証につながっていくんだと。私たちが御言葉に聞き従って歩むときに、その生き方は周りにいる人たちにある問いをですね、こう生み出していく。私たちが御言葉に従って生きていくならばですね、周りの人たちはですね、あれ、おやとですね、問いが生まれていくわけですね。なぜあの人は忠実に仕事をするんだろう。なぜあの人は逆境の中でも前を向いているんだろうか。いや、なぜ多くの人が平気で不倫をしたり浮気をする中で、あの人は一人の人だけを愛し抜こうとしているんだろうかとかですね。そして周りの人は思うんです。ああ、彼は、彼女はクリスチャンだからか。だからこのように歩めるのか。で、このように御言葉に聞き従うことは、私たち自身を生かすとともに、周りの人にもその教え、まあ、もちろん神様の偉大さを示すことになっていくわけですね。なぜこの人はこうなんだろうと、なぜここまでしてくれるんだろうと、まあ、3月まで石川県におりましたので、まあ、被災地支援にもですね、こう関わっていましたけれども、まあ、なかなかこう言葉で伝道する機会っていうのは、まあ、持てないですし、まあ、それ目当てでやってると思われたくもないので、まあ、私たちこうノトヘルプとかですね、教会はまあ、まず行いを通して証ししようと思うわけですね。でも実際になぜ能登ヘルプは、教会の人たちはここまでやってくれるんだろうとですね、まあ、そういう疑問が能登の中にですね、人々の中にこう生まれていくということを経験いたしました。ですから私たちが御言葉に立ってですね、歩んでいくときに、まあ、このような教えを持つ偉大な国民がどこにいるだろうか、なぜ彼らはこのようにしてくれるんだろうかとですね、まあ、問いが生まれていくわけですよね。まあ、ですから私たちは、まあ、そのような意味からも御言葉に聞き従っていく。 まあ、そのことを共に大事にですね、大切にしていきたいと思います。そしてモーセはこれらのことを確認した後に2つのことをさらに命じています。で、今日はこれを見てですね、確認していきたいと思いますが、御言葉はこうであると、御言葉は権威である、また御言葉はですね、私たちを生かすものである、そしてそれは行うためにあるんだと、まあ、そのことを確認した上でさらに2つのことを命じているんですね。それは何か、私たち一人一人がその神の言葉に生き続けることです。注意深くあることですね。そしてその大切さを子供や孫に伝えることなんだと、まあ、そのように記されています。9節と10節をお読みいたします。ただあなたはよく気をつけ、十分に用心し、あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。そしてそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。あなたがホレブであなたの神主の前に立った日に、主は私に言われた。民を私のもとに集めよ。私は彼らに私の言葉を聞かせる。それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるように。で、まずですね、あなたはよく気をつけなさいと、一人一人に気をつけることを命じています。私たちは気をつけなければいけないんです。ただ漫然としているだけではダメなんですね。自分自身を見張っていなければいけない。それは自分の目で見たこと、つまり神の御言葉に信頼して生きることの大切さを自分の心から離さないで一生保ち続ける。イスラエルが自分の目で見たことはですね、神の御言葉に信頼して生きることの大切さでした。まあ、それをこう経験してきたわけですよね。その御言葉に信頼して生きる大切さをあなたの心から離さないで一生保ち続けなさいと、まあ、パウロはこう念入りにですね、また注意深くありなさいと、そのように示しています。私たちはよく気をつける必要がありますね。自分の状態をよく吟味する必要がありますね。そして今日は特にこの9節の終わりの言葉に注目したいと思うんです。この9節の終わりの言葉、注目したいと思います。それらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。それらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。御言葉に信頼して生きることの大切さをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。また10節の終わりにも、主がホレブの山で御言葉を語られたのはですね、イスラエルの民がもちろん主を恐れる、それと同時にやはり彼らがその子供たちに教えることができるようにするためだった。10節の終わり、彼らがその子供たちに教えることができるようにするためであった。イスラエルの民も私たちももちろん自分自身が御言葉に生きる、でもそれだけではないんですね。神様の御思いというのは、私たち自身が御言葉に生きるだけではなくて、それを子供たちに教える、あるいは孫たちに教える。親は自分の子供、さらに孫にも御言葉と、そして御言葉に従って生きる姿を 伝えるということです。親は自分の子供に、また孫の世代まで御言葉そのものと御言葉に従って生きる姿を伝えていく。つまり信仰継承の役目を担っているんだということですね。信仰継承、子供たちに御言葉を教えていく、こうしたことからですね、我が家では子供たちに御言葉を教えるために、今ですね、毎朝家族で朝10分間ぐらいこうディボーションしてるんですね。聖書を読んで、短い箇所を読んで解説を読んでですね、そして祈っている。なんとか子どもたちに教えたいなと思っています。で、以前は夜やったりとか、また、10分じゃなくてもっと長い時間やったりとかですね、いろいろと挑戦しましたけれども、なかなか続かないんですよね。子どもたちだけじゃなくて親もなかなか続かないという面があってですね。で、今の形に落ち着いて、朝、学校も幸い室蘭に越してから学校がすごい近いので、少し朝余裕があるので、朝10分間だけディボーションをする、そんなことをしています。それぞれの家庭に合ったやり方を見つけることが大事だなと思います。また子どもは言葉で言い聞かせるよりも、やはり親の背中を見て育つものです。ですから私自身も講談から語る言葉と自分の普段の生き方が矛盾しないようにと気をつけています。で、もちろん親も失敗することがありますので、完全ではないわけですね。ただ失敗したとしても、その時が大事だなと思っています。失敗したとしても、主の前に親もですね、自分の非を素直に認めていくならば、子どもたちもまた主を恐れることを学んでいくんだと思います。親もですね、たまに間違いますよね。そして子どもに対しても余計なことを言ったりとかして間違ってしまうことがありますけれども、私自身も学ばされていることはですね、その時にやっぱり主の前にお父さんは間違っていた、自分は間違っていたという姿を示すことによって、子どもたちも主を恐れることを学んでいく。うちの家庭はもちろんお父さんお母さんがいるけれども、あるいはですね、おじいちゃんおばあちゃんもいるかもしれないけれども、でもここで誰よりもですね、この場を、家族がですね、誰よりも見上げなければいけないのは神様である。そのことを家族が共有していくということが何より大事かなと思うんですね。だからといっていつもですね、お父さん今日も失敗しちゃったというとなかなか説得力がないわけですけれども、でもそうやって主の権威を失敗した時も共に覚えていく、そうやって主を恐れる心を育んでいくことが大事だなと思っています。そしてこの信仰継承の役目は、この役割はそれぞれの家庭や親だけではなくて、教会が担っているんだということもぜひ私たち今日覚えたいと思うんです。子どもたちの信仰継承、子どもたちに信仰を伝えていくことは家庭や親だけの責任ではない、教会が担っていくものです。で、これについては先日教会学校の先生方と共に学んだんですけれども、今日の教えは4章1節をもう一度見れば分かるようにですね、4章1節、イスラエルよという呼びかけから始まっているわけですね。イスラエルよ、つまり信仰継承の励ましは各家庭だけではなくて、イスラエルという信仰共同体に語られていることである。親たちだけではないですね、イスラエルよ、信仰共同体の使命なんですね。 ですから今日の信仰共同体である私たち教会も信仰継承の役目を担っていると言えるわけです。今日のイスラエル教会ですね、私たちは信仰継承の役割を担っている。まあ、そう聞くと親はちょっとふっとですね自分の責任だけじゃないんだなと軽くなるような感じがしますし、まあ、でもそれも本当に大事だと思うんですね。そして教会の皆さん全体でそのことに、まあ、使命というか責任をですね共に担っていく、まあ、だからこそ私たちは祝福式を一緒にやるわけですよね。私も10代の頃から教会に集っていますが、やはり信仰の先輩たちの背中を見ながら育ってきたなと思います。もちろん聖書の言葉もそうなんですが、その言葉に生きている教会の人たち、大人たち、先輩たち、その姿を見てですね、自分は育ってきたなと本当に思うんです。それは私が牧師になった後もですね、石川県にいた間もあの人はこうしてたなとかですね、この人はこうしてたなと本当こう自然にこう思い出される、まあ、かなりこう強く心に残っているんだなと思いました。そして昨日の聖会もそうですが、懐かしい方々と再会するたびにいろんなことを思い出します。あの〇〇さんは、何々教会の〇〇さん、昔から知ってるあの人は、まあ、どんなに仕事が忙しくても礼拝に来ていた人だなとかですね、まあ、特に私は富川の教会でしたから、まあ、昨日もいろんな人にまた再会しましたけれども、ああこの人はどんなに忙しくてもですね教会に来ていたな、またあの人はいつも喜んで賛美していたなと、まあ、最初は何がそんなに楽しいのか喜んでもよく分かんないなと思っていましたけども、でもあの人はいつも喜んで賛美していたな、またあの人は誰の目にも触れないところで地道に掃除をしていた人だなとかですね、スリッパの裏を朝着て拭いてくださったなとかですね、やっぱり御言葉とともにそういう生きた信仰が、主に仕える姿、御言葉に聞く姿勢が10代で洗礼を受けた私の見本となり励ましとなりました。自分もあんな風になりたいなと思わされてきました。ここにいる皆さんの主を愛し御言葉に生きる姿ももちろんすでに子どもたちに伝わっています。で、私は本当にそのことを皆さんに感謝したいと、まあ、感謝したいというのは変かもしれませんが、でも一人の親としてですね、まあ、本当に感謝しています。皆さんが見せてくださる姿勢ですね、まあ、本当に素晴らしい。そしてこれからもそれを私たちはますます続けていきたいわけですね。で、まずはですね、それぞれの家庭、子どもたちのためにお祈りいただきたいと思います。まあ、皆さんもご経験ある方はですね、経験なさっている、まあ、本当に子育て大変だなと思いますね。まあ、牧師家庭だから大丈夫ということは、そんなことは本当に決してないですね。それはやっぱり親たちがこう不完全であるからです。ですから、まあ、ぜひ各家庭覚えてお祈りいただきたい。また今日本当にこうインターネットの影響とかですね、 SNS の影響があって親たちも悩んでいます。頭を抱えながらですね子育てをしています。まあ、ぜひ祈りに覚えていただきたい、続けて覚えていただきたい。また子どもたちの名前もですね、私たちが覚えたいと思うんですね。子どもたちの名前も覚えていきたい。まあ、特に間違うこともあってもいいと思いますけれども、まあ、覚えていく、まあ、それが私たちの大事なことかなと思います。そしてそう見えない時もあるんですが、大人から声をかけられるのもやっぱり嬉しいことですね。そう見えない時もあるかもしれませんが、でも子どもたち嬉しいはずです。返事はちょっとそっけない時があるかもしれませんが、でも嬉しいはずです。また教会に来ていない子どもたちのことももちろん覚えたいと思います。教会としてキャンプの参加費を補助しているということ、 とても大きなことです。信仰継承のためにはある意味お金もかかります。でも私たちはこういう犠牲についてはやっぱり前向きに考えていく必要があるんだと思います。まあ、その点本当に感謝していますし、またこうした犠牲を私たちは喜んで払っていきたいと思うんです。まあ、それは自分の子供がいるからというだけじゃなくてですね、やはり教会の子供たちのために、そしてやはり私たちの主を愛し仕える姿を通して子供たちは成長していく、まあ、そのことをですね共に覚えたいと思います。私たちは自分自身がまず御言葉、それに聞き従って生きる、そして同時に子供たちにそれを伝える、その使命をいただいています。信仰というこれ以上ない富、宝を伝え残していけるならば、まあ、これほど尊いことはないのではないでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなた私たちに御言葉を教え、知恵のないものではなく知恵のあるもの、賢いものとして私たちを日々歩ませてくださいますから感謝をいたします。どうぞ私たちが御言葉に聞くことを選び、自分自身の心によく注意し、御言葉を聞き続ける、御言葉に生き続ける、それを実践していくことができますように。また神様、同時にそうした姿勢を子どもたちに伝えていくことができますように、子どもたちに御言葉に生きる姿勢、また御言葉そのものを、この尊い宝を私たちは残していくことができるように、どうぞその使命に生きるグロリアチャペルとしてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。